能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。文幸先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こうやって何度もタイトルコールから始まっておりますように、能楽師武田文幸の解体ということで、はい、初心に帰ればお能の道とは何ぞやということと、武田文幸という方がどういう方なんだっていうことを解体していくっていう体で番組続けさせていただいているんですけれど、人っていうのはいろんな人の影響を受けながら育っていくと思うんですね。で、今回ちょっとお聞きしたいなと思っていたのは、これまで文幸先生が影響を受けた人物とか尊敬している人物みたいなお話をちょっと今回取り上げてみたいなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、そうですね。そういう面ではね、僕も去年ね、城秋山健二さんという方のコーチング、セッションを5度にわたって受けて、その時にね、いろいろお話ししてて自分なりにも発見があったりした中で、非常に自分も印象的だったことありまして、僕はすごく影響を受けやすい人間だと思ってですね、自分が。で、だから人は今の僕を評すると、もしかすると僕は人を魅了する人間で、あんまり結構自分が強くあって人の影響とかを受けないようにともすると誤解されがちだと思うんですよ。でも僕は実はもうかっこいいと思うとすぐ真似しちゃったりとか、なんかいいこと聞くと、あ、よしその考えでいこうとか、もうコロコロいい意味でもうどんどんインストールしていっちゃうというね、
はい、魅了する側だって皆さん思ってます、はい、魅了される側でもあるわけじゃん、
多分人一倍ね魅了されやすいし影響を受けやすいと思うんですよね。それは多分もちろんその自分自身がここは揺るがないみたいなところは一つキュッと芯があるから、自信持って影響を受けられるっていうとなんか変な言い方ですけ ど、それはあるとは思うんですけどね、でそういう面ではね、だから今の武田文幸、なぜそういう人間になったんですか、なぜそういう考え方になったんですかって聞かれると、これはもう一言には言い難しというとこなんですけど、特にやっぱり将来お能をやろうと決めた高校ぐらいの時から、もう数々の大先輩とか、父ももちろんですし、お家元とか師匠とか、いろんな方々の、時にはもしかすれば近い同年代の仲間に言われたことですらも、いっぱいこう自分の中に蓄えがあって、でそういった意味では、実はこの2月77年会の2日目の日だったんですが、流儀の重鎮の関根松緑さんという大先輩がですね、私も本当に恩人と言えるような方なんですけど、お亡くなりになられまして、この関根さんに与えていただいた影響っていうのもすごくあるななんて思うんですね。で、そういう意味ではね、変な言い方なんですけど、関根さんが亡くなられて、それからすごくそのことについて考えた時に、今は僕がこれだけお能を好きになって一生懸命お能をやれるようになったのにも、関根さんが与えてくださった影響ってすごく大きいななんて改めてね思い返しているところなんですよ。
いろんな思い出であったりエピソードがあると思うんですけれど、今思い返して何がまず思い浮かばれてきますか？
はい、そうですね、今回そういう意味では、そしたらその関根さんの親戚とかではないんですけども、大 先輩に弔う心でですね、まあ、いくつかのお話ししたいと思うんですけど、はい、高校そうですね高2か高3ぐらいの時ですかね、一度お食事に連れてっていただいたことがありましてね、もうちょっと大人になってたかな、18区だったかもしれません。結構ねそういろいろこう名言をおっしゃるわけなんですよ。で結構ご自身でねお作りになった名言をおっしゃるんですよ。今僕も結構そういうとこあるかもしれないですけど、そういう影響もだから与えていただいてるんですがね、当時まあ10代には間違いなかったと思います、10代だったと思うんですが、おっしゃってたのがですね、僕は最近全開って言ってるんですよって、周りの弟子にもね息子たちにもね全開って言ってるんです。
どういう字ですかね。
前に食いる
食いる、
うん、みんな後悔って言うでしょって。
あ
だからね後になって食いるからいけないんだって、だから僕は先に想像して先に食いろって言ってんです、自分もそれを心がけてますっておっしゃって、面白いですよね。
初めて聞きますね、はい、すごいですね。
でもね面白くって、いや僕も本当にね本当に可愛がっていただいて、今御年86歳でやられたと思うので、うん、まあ夜回りですかね、僕とおよそ夜回り47、8、
お父様よりもさらに
父より一回り上でいらっしゃるので、はい、でそういう中で言うとね、そういうまあお食事とかにこう僕みたいな若造をねちょっと今日は申し合わせの会リハーサルの会とかでね、今日ねちょっと誰も迎えにも来ないんでね一人で食事行くんだけど一緒に行くかいとか言われて、ありがとうございます、まあ、ほいほいついていくやつなので僕はでそういう時とかにもねいろんなそういう観念的なねお話をしてくださって、だその前回っていうのはまず最初になんか残った言葉でね、うん、物のなんか思考に真摯で謙虚な姿勢とかね、うん、やっぱり己を愛する心本当に教えていただきましたね。まああとはそうだな、これはまあ自分自身も痛切に感じて生きてきてもともといるわけなんですけども、当たり前の設定ということね、要するに何が痛いとか何が辛いとかっていうことっていうのはなかなかその誰がどうやって決めるのかみたいなことがあるじゃないですか。で今までもお話でひょっとして登場しているか、これまた7年前に亡くなられた関根義人さんというね敬愛するやはり先輩がいらして、それの方はその松緑さんの息子さんなんですよね、はい、義人さんは50歳の若さで急死なさって、そして、まあ、その後今関根さんが、ですか7年ですか経ったわけですが、その義人さんからもいろんなねお話を伺って、まあ、そんな話もまたいつかの会にはしたいと思うんですけど、
ぜひぜひお聞かせください、はい、
その義人さんがね幼少期まだ本当に3歳か4歳か5歳か分かんないですけど小方で舞台に出てられる時のお話をね関根さんがしてくださったんですよ、ある時に。で稽古してる時に動かなかったんだけど申し合わせでちょっとその 行儀悪いってほどじゃないと思うんですけど、多分まあ義人さんのことですからちょっと動かれたらしいんですよ。でそしたら検証からね舞台 その座ってるところに回って首根っこ掴んでシラスの石ですよね、舞台もあれ書くんで白い石のところに座らせて、めちゃくちゃ痛いじゃないですか、
はい、
平らな板が気持ちよく思えるぐらいな世界ですよね。で貴様なんで動いたって言って、舞台は動いちゃいけないんだ、動かないって約束できるかって言って入ってて、それでもう一回首根っこ掴んで舞台に戻したと。それ動かないですよねそれは。でそれはもう鬼のような話だと思うんだけど、でもそれはすごくよく分かって、結局それが当たり前ですよって教えるんだったらもう早いうちにそういう風にしちゃえば、まあ、そういうもんだなってなるわけじゃないですか。そんなこととかもね、これもやっぱり二十歳前後ぐらいの時だったかな、伺 伺いましたね。
印象深いお話だったんだ。
はい、そうですね。
何、うん、でしょう、ユニークなんですけれど、なんかやっぱり厳しさとなんかその誠実さであったり、はい、なんかいろんなものが入り混ざったなんか人柄というかお人柄の魅力だったんですかね。私お会いしたことないんですけど。
あとはね、だから例えば関根さんが若い、お若い時に、まだ多分10代とかの時に、やはり師匠なのか大先輩なのかからあの言っていただいた言葉って言って聞かせてくださったことがあって、貴様らはって、その要するにだから先生ですかね、あの弟子たちの前でご自身も含めて、あの貴様らはなんで目に映るもの、耳に聞くものを舞台に生かさないんだと。だから風が吹いたなとか、その風で木の葉が落ちたなとか、例えば遠くの煙突から煙が上がってるな、そういうものを日々こう心に残して、それを舞台で使うんだって、それをしないから貴様らはダメなんだって言われた。わかるとか言って言われて、いやなんかすごい分かっちゃって、分かっちゃってるか分かってるって言っていいのか分かるんですけど、僕はなんか分かる気がして、あなんかすげえ素敵な話だなと思ってですね、なんかそういうこととか
それ先生が10代20代本当若い頃、
そうですね、最初に伺ったのは本当20歳になるかなんないかぐらいじゃないですかね。
そういう偉大な先輩に囲まれて、はい、の修行ができるっていうのはやっぱ能楽師として幸せなこと。
いや本当に幸せだと思います。で今自分のいる団体は、まあ、関西総慶お家元を中心として、まあ、大きなピラミッドで、まあ、70人ぐらいの団体なんですけど、まあ、いわゆる総慶以外にも関西の御分家とか梅若さんとか、いろんな関西にもいろんなお家があるんですね、大きい家が、まあ、そういう中で実は、まあ、その昔というか、そうですね、つまり 3,40 年前ってことになるんでしょうかね、その総慶系の、はい、要するに2人の騎手、まあ、旗頭ですね、はい、まあ、そういう2人の時代の機種というか、
うん、わかります、
はい、そういうふうに言われていたのがその関根正六さんと今私の師匠の野村史郎さんなんです。実は
あの人間国宝の、
あ去年、はい、人間国宝になられた野村さん、はい、このお二人なんですよね。で、まあ、自分はいろいろなあれがあって、野村さんに、まあ、25歳の時から能のしては全て稽古をつけていただいてるんですけども、でも当然その野村さんからももちろん10代の時からいろいろ教えていただいてきてるんですが、まあ同じぐらいその当初としては影響を与えてくださって、やっぱりまあだから当然それは25歳以降そのおのおの稽古を受けるとか一曲についてとかってことに関しては教えていただいてるのは野村さんなんですけど、そういうなんか精神論とか観念的ななんかそういうおのを愛する心とか、もう本当に脳に生きるみたいな、そういう生き様みたいなことっていうのは本当になんかありがたい影響を与えていただきましたね。
人格的な薫陶みたいなことなんですか、
ね、そうですね、なんかもう本当体現されてるというかね、はい、
そういう方の背中を見てなんか自分もああなりたいなみたい な, なんかそういう、
そうですね、はい、
大好きな偉大な先輩っていう感じだったのかもしれませんね。
はい、本当対応のある方です。はい。
いや普段なんか私そういう文幸先生のさらに上の世代の話とかあまり聞くことがなかったので、はい、なんかそういう世界があるんだなってことが大変なんか興味深いというか胸を打たれる思いです。はい。
なんか多分関根さんに教えていただいたこと、影響を与えていただいたことの、まあ、今お話ししたのは。まあ、どうでしょうか、せいぜい 1% ぐらいの話なんじゃないですかね、
まあ、なかなかねそのあんまりこういう場でお話できないような思い出もたくさんあると思いますので、
でもパッとねいくつかその 分かりやすいエピソードというかね、はい、が今のようなことでしょうかね、は
い、どうもありがとうございます。お聞かせいただきすごく勉強になりました。またちょいちょいと言いますか、こういったその先輩のお話というものも番組で何かお聞かせいただければと思います、はいはい。まあ、お時間も迫ってまいりましたので、本日は文幸先生と関根正六先生、はい、あのエピソードをお届けいたしました、はい、あの本日も文幸先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。